います。聖霊様が豊かに導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。エルサレムの平和のために祈る集いの日ですけれども、本当にこの時にお明かしというか分かち合いができることを感謝いたします。今からお話しするのは私の個人的な体験と印象なんですけれども、胸としてのイスラエル宣教大臣伝道のアプローチとは違うところもあるかもしれませんけども、そこはご了承ください。で、そうですね、ユダヤ人の方々と接したりとかしていて、すごく感じたのはいろんな国に散らされてたので、国籍も多種多様で、日本人だと、日本人っていうのはこういう感じっていう見た目もそうっていうところですけども、さまざまな見た目は黒人の方であったり、中近東であったり、ヨーロッパであったり、北欧であったりというさまざまなユダヤ人の方々がいらっしゃるんですね。そして帰還してきておりますし、イスラエルの方も失われた、今二部族帰ってきてるんですけども、十部族を探して、そしてですね、帰還政策っていうのを行っていますので、本当に見た目はこうもう文化も達したような感じなんですけども、実際行ってみて感じたのは、すごくそういう意味では忍耐深い区もあり、またいろんなその多様性を受け入れる包容力があるなっていうのをすごく感じました。なので、その日本人として行ってても居心地がいいというか、すごくそういうなんていうんですかね、アメリカやヨーロッパにはない包容力を私は個人的に感じたんですけれども、そのいろんなところにいらっしゃるユダヤ人の方々で、私が知ってる範囲では皆さんですね、こうユダヤ人であるという意識をどこかにうっすらってか持ってて、でそういうユダヤ教徒として生きてない方もたくさんいらっしゃるんですけれども、またそのイスラエルで住んでないユダヤ人の方々っていうのは結構名前とか見るとユダヤ人だなっていうのが分かる方もいっぱいいますし、ですけども、その世俗的な生き方をされていて、そこ例えばドイツ人ならドイツ人とか、そういう形で生きてる方でも、何かですね、ユダヤ人アイデンティティを探る何か思うのがあられる方が何か多くて、何かの旅ごとにそのユダヤ人ということが、例えばドイツ人な国籍があるけれどもユダヤ人というこの2つのことで、こう葛藤とか求めとか、そのルーツを探るじゃないですけども、そういうことを持ってらっしゃる方が多いんだなということをすごく感じました。でそういう中で今ユダヤ人の方々で救われてきている方々がいらっしゃるんですけども、割と私が知ってる範囲ではこの超自然的な形とかで神様に出会ってイエス様を信じて救われてこられる方々っていうのが多いように感じます。でそういったお祈りをするのが本当に必要だなと思わされますし、実際ですね、私が向こうでお会いした時に、いわゆる映像なんかにも出てくる本当に黒い服を着てらっしゃる、いわゆる宗教的なユダヤ人の方々がじゃない方々で、いわゆる世俗的な方々でも皆さんですね、聖書を信じていたりとか、そういう意味での信仰がある方々っていうのは多いし、あるいはもう全くない方だと思います。で残念ながら同性愛の方もすごく数が多いです。でそういうこういろんなものが渦巻いているところなんですけれども、やはりその私たちから言うと旧約ですけども、聖書ってすごく大事であり、またですね、そこからイエス様のことをお伝えっていうか、私たちはですね、お伝えっていうとあれですけども、こう本当に皆さんが望んでいるメッシュはここにあるんですよっていう事柄をお伝えしていく必要があるなっていうのをすごく思わされました。で、ユダヤ人の方々にとっては新約聖書っていうのは何の権威もありませんし、もうちょっと言い方が乱暴かもしれませんけども、私たちが異端とかですね、のいろんな書物があると思いますけども、それに信頼を置かないような感じで全くもって新約聖書っていうのは存在価値がないというか、こう価値を置いておられないんですね。ですから新約に書いてありますよっていうお話しても何の説得力もないですし、何の正当性もないんですね。でむしろ逆のあれなんですが、私たちが出会ったユダヤ人の方々の中で、その方はバックグラウンドが宗教的な方なんですけれども、だからものすごく詳しいですけれども、その時はもう世俗的に生きておられ、世俗っていうか、そうですね、だけどその方がですね、結果的にはイエス様がメシアであるということが分かったっていうと ていう関わりをしたことがありました。でその家庭の中ですごくその葛藤をですねされていらっしゃる、その何が一番ネックかっていうと、私たちもそのヘブライ語で全部やっている、あのそういう、まあ、いわゆるビリーバーの教会ですけども、あの全部ヘブライ語形式でやってるところに時々行ってたんですね。でそこをご紹介してきたんですけども、やっぱりそのネックがその神は唯一であるっていうのがもう根こそぎ、なんかもうその骨の髄まであって、偶像礼拝絶対しませんし、あの安息日を破るってことはそういう方々のはもう死んでもしないし、なのでヨムキプルに戦争があった時にはたくさん死んだのはヨムキプル守っているがゆえに、戦争が起こっても殺されていく、死んでも守るっていうような あのある意味ちょっとすごいなっていうぐらい神様を恐れて御言葉を守るっていうスピリットがある部分があるんですけども、あのなのでそのイエス様三位一体とかですね、神のことがなってくるともうそこら辺で苦しくてわからないということで葛藤されてたんですけども、そのいう方がその旧約の方からですね、あの紐解かれて、私たちは無理だったんですけども、ヘブライ語でその牧師の方々が説明をされていって、で あと聖霊が働かれてある納得をされてですね、で受け入れていかれたっていうのを見て本当に感動しましたし、またそのやはりそこら辺 のユダヤ人の方々 の葛藤っていうんですかね、いうのもあるんだなということを思わされて、私自身もですねもっと本当にこう旧約から本当にこうイエス様のことをお話しできるっていうか、こう正しくシェアできるようになりたいなということは滞在する中ですごく思わされました。でやっぱ御言葉の力っていうのがあるなということはすごく感じます。でぜひですね、またそういった方々が霊の目が開かれるように祈っていきたいと思います。お祈りいたします。天の父様、本当にありがとうございます。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。